なんまらいい天気、一杯やるべ。安倍静香のジンギースカンカンカンカンカンカンカンカン、乾杯。
この番組は東京のナヌさん、静岡の藤枝さん、岐阜の寛劇さん、東京のともやんさん、神奈川のゆきさん、愛知県のにむちゃんのご協力でお送りしております。皆さん応援ありがとうございます。さあ今週も始まりました、安倍静香のジンギスカンパイ。この番組は北海道釧路市出身、ギター弾き語り、シンガーソングライター安倍静香が皆様からいただいたメールをもとに楽しいトークと音楽をお届けする30分。この番組はインターネットのサイマルラジオで全世界どこからでもお聞きいただけます。サイマルラジオの聞き方は川崎 FM のホームページをご確認ください。さらに放送を聞き逃してしまった方もご安心を。番組終了後はポッドキャストにて24時間お好きな時にお聞きいただける無料配信も行っております。というわけで本日は2月の12日の水曜日でございます。あと2日後はですね、バレンタインデーということで、もうね、お店、スーパーとかコンビニとかあちこちでね、チョコレートのコーナーみたいなのがドーンってあったりするんですけれども、疲れた時にね、甘いものが食べたくなったりするので、私もね、常にこうお家とかにはチョコレートはね、こう常備してあるに近いぐらい大好きなんですけれども、もともと私はですね、お菓子自体はそんなに食べる性格ではなくって、間食をねしないんですよ。どういうことかというと、3食のご飯をしっかり美味しくたくさんいただきたいタイプなので、結構ね一食一食がねがっつり食べるんですよ。ご飯おかわりできるときはおかわりしたりとか、ラーメンとかも基本大盛りにしたりとか、だから間食する必要がないんですよね。なので意外とね、こうお菓子食べそうに見えるかもしれないんですけど、意外と食べないけど、チョコレートとかはね、やっぱりこうパッと口に入れやすいというか、ポテトチップスとかだとね、こう手が汚れるじゃないですか。だから食べながら作業とかもできないけど、チョコレートとかだったらまあちょっとね口に入れながら作業したりとかもできるので、割とね好きなお菓子の種類でもあるので、バレンタインデーが近づいてくるとね、なんとなくこういろんなチョコレートのお菓子とかが店頭に並んでるのを見て、なんかねワクワクするんですよ。で、あげる方じゃないんかいっていうね、私バレンタインデーってこう自分が食べるためのね、今話をしてたんですけれども、後半でね皆さんの好きなチョコレートの種類であったりとか、その辺のトークもしていきたいななんて思ってるので、ぜひ、そちらの方も皆様楽しみにしていてほしいなと思います。でですね、最近、2月の7日の日にですね、東京北参道グレイプスっていうね、ライブハウスで久しぶりに出演させていただいたんですが、新曲書き下ろし企画ということで、お題を出されて、そのお題をもとにですね、新曲を出演者全員が作ってくるっていうね、結構アーティストにとっては試練の企画なんですけれども、こちらがですね、ウイルスをテーマに曲を作ってきてくださいということで、今回お題をいただきまして、で、私はですね、このウイルスについて曲を作るってなった時にどうしようかなって思ったんですよ。今もね風邪が流行ってたりとか、この時期って本当にね空気も乾燥しますし、ウイルスが蔓延する時期なので、皆さんもねおのおのすごく気をつけてると思うんですけれども、もうねこの新曲書き下ろし企画の時は自分がテーマにしていないこと、お題を出されてそれに向かってねこう作っていくわけですから、自分の中でいつもテーマにしない曲を作るチャンスでもあるんですよね。なので今回は恋のウイルスについて私曲を作りました。でですね、やっぱりねテーマにしていないことなので、安倍静香の音楽は基本的に王道のコード進行に馴染みやすいメロディーをつけて、歌詞をしっかり伝えるっていうスタンスなんですが、今回はね音楽をやってる方ならすぐわかると思うんですが、セブンスコード、すごくねおしゃれなねコードをたくさん使って、普段はこんなねコード進行で曲作ることないだろうっていうぐらい、これでもかっていうぐらいねおしゃれなメロディーに仕上げまして、歌詞もね大人な恋を描いた 曲ということで、え、これ本当にねえシータの楽曲なのみたいな感じで、いつかねこの番組の中でも流せる日が来るかもしれないんですが、え、そんなねレアな曲がねできたわけですよ。で実はですね、もう一個これバレンタインデーが近いからっていうのもありまして、え、私普段ね恋愛ソングがね割と少なめなんです。で、書こうと思えば書けるんですけど、テーマにしないだけなんですよね。なので今回はバレンタインデーもね近いし、ちょっと大人な恋をね書いてみようなんて思って恋のウイルスについて書きました。この新曲書き下ろし企画はですね、今回で5回目かな、私5回目ぐらいの出演なんですけれども、毎回ね面白いお題がたくさん出るわけですよ。ギャンブルとか、あとパワースポットとか、いろんなねテーマがあって、夏の忘れ物とか100とかね、いろんなお題をね出されて、それに基づいて曲を作ってきたんですが、本当にねこう自分自身も成長できる。ただ今回は名古屋ワンマンがですね1月の26日に大盛況で終わりまして、でそれが終わってから北海道ツアーがありまして、釧路と札幌と、でですねあのライブの合間合間でまだ皆さんにお伝えすることができないんですけれども、クール釧路市観光大使としても、釧路の活性化をね図るためにも、とある今プロジェクトをですねこの夏開催のために動いておりまして、これがですね無事に決まれば皆さんにドーンと発表ができるんですが、まだ発表がねできない状態でございまして、なかなかねもどかしい日々を送ってるんですが、いろいろとですね今年はチャレンジの1年ということで、いろんなことに挑戦をしながらですねチャレンジをして、たとえそれがねうまくいかなかったりとかしんどいことがあったとしても、自分自身はね確実に成長できるかなと思っているので、まあいろんなことにね挑戦をしながら前に進んでいく、そんな1年にしていきたいなと思っております。気づけばね2月ももう中旬で、あっという間にね春が来て夏が来て秋が来て、あれもう2025年終わりなのみたいな、ねえいつも早いなって思ってるぐらいなので、一日一日を大事にですね、私だけではなくこれは皆様に言えることなんですが、とにかくですね毎日を大事にしながら後悔なくこれからも進んでいけたらいいなと思っております。ということで、後半はですねチョコレートトークをねしていくわけなんですけれども、今回もですねたくさんのメールをいただいておりましてありがとうございます。なので皆様からのねメッセージを後半でゆっくりご紹介したいので、アメシズカがおすすめというか好きなねチョコレートについてお話をして前半終わろうかなと思うんですが、以前もですねこの番組の中でチョコレートトークをしたような記憶もあるのですが、私はですねポルテっていうねあのちょっとねどんぐりみたいな形をしてる、なんかわかるかな、あのチョコレートサクッとなんかクッキーみたいなね感じですごく美味しいんですけど、ポルテっていうね、チョコレートのお菓子、あとはチョコパイとかチョコボーチョコバーっていうのかなとかがすごく好きで、あの30袋ぐらい入ってる業務用みたいな、いっぱい入ってるチョコバーがあるんですけど、気づけばね10本ぐらい一気に食べちゃうぐらい大好きです。だから普通のね生チョコとかも好きなんですけど、チョコレートがサクサクしてたりとか、なんか食感のあるチョコレートが好きなのかもしれないですね。あと北海道といえばやっぱり白い恋人ね、白い恋人のねチョコレートは本当に美味しいですね。あの白い恋人のチョコレートっておかしいな、白い恋人のお菓子ですね、はい、ラングドシャみたいなねクッキータイプのお菓子も私すごく好きなので、やっぱりね、まあ、王道ですよね、北海道のお土産といえばこれみたいな。あとは白い恋人のねチョコレートドリンクなんかもあったりしますので、好きな方はねぜひ試してみたいなと。あとはですね意外や意外にポテトチップスとチョコレートの相性って合うのかなって、甘いのとしょっぱいのでねハーモニーというかマリアージュというか、あるんですよ北海道に、ね、そういうお土産もポテトチップスにチョコレートがかかってたりとか、 ね、ぜひ皆さんね、北海道に行かれた際にはですね、そういったところにも注目していただけたらなと思います。ということで、前半はね以上とさせていただきまして、ここで一曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。せっかく新曲書き下ろし企画の話をさせていただいたので、初めて私が新曲書き下ろし企画に出演させていただいた時に作ったテーマ夏の忘れ物で作りましたタイムカプセルを聴いてください。待ち遠しい
花火の音、ああ今日も残業か、こんな日だって早くは帰れない、浴衣姿を眺めながら電車に揺らんで、ただ忙しいだけの夏が過ぎてゆく、
静香のジンギース乾杯。
阿部静香でタイムカプセルお届けいたしました。それでは後半に行きたいと思います。後半は皆様が好きなチョコレートの種類とかお菓子、このあたりをですねメッセージいただいておりますので、順番にご紹介をさせていただきたいと思います。それではまずはですね、くじろのハートマちゃんからでございます。ありがとうございます。有楽のブラックサンダーやホワイトサンダー、他にはいちご味、抹茶味などサンダーシリーズがお好みです。口にした時のあのサクサク感が好きです。初めて食べた時のあのサクサク感は商品名のサンダーの通り、まさに雷のような衝撃とひらめき。ほとんどは袋詰め販売、スーパーの駄菓子コーナーやコンビニではバラ売りもしています。くじろのムーや和商市場ではお土産用に箱入りも販売しております。販売対応は箱詰め1個ずつのバラ売り、箱売り、この通り販売対応は 1,2,3 の3通り、まさにサンダーって言ってね、ありがとうございます。これが言いたかったんですね、最後にねっていう冷静な会社をねしちゃうとあれなんですけれども、ありがとうございます。私もね前半にお伝えしたように食感のあるチョコレートが好きなので、このブラックサンダーもねもちろん大好きです。でブラックサンダーとかってね、あのコンビニとかでも手軽に買えるんですけれども、一口サイズのブラックサンダーとか、あとはね夕張にメロン味だったかな、北海道限定だったりとか、やっぱね何々味のブラックサンダーみたいなご当地のねものがあったりもしますし、ホワイトサンダー、実はですね私ホワイトチョコレート大好きなんですよ。あの普通のチョコレートももちろん大好きなんですが、どっちかというとブラックチョコとホワイトチョコがあったらホワイトチョコを選ぶぐらい私はホワイトチョコが好きなので、ホワイトサンダー好きですね。ねえこのねサクサク感というかザクザク感ねたまんないですよね。あとは何味だったかな、すごい感動したのが、あの最近 だったと思うんですよね。なんかね、あの好きなのに忘れちゃったんですけど、バターだったかな、なんか幸せバター味みたいな、なんかそんなような名前のね、幸せバター味だったような気がするんですけど、間違ってたらごめんなさい。なんかそんなような名前のね、あのブラックサンダーがあって、すごい感動したんですよね。すごい美味しかったので、こういうのもねすごいおすすめですね。ぜひ皆様コンビニとかでね、スーパーとかで見かけた時には手にしてみてください。ということで、ハートマちゃんありがとうございました。続きまして、岐阜県のコバちゃんからです。ありがとうございます。好きなチョコレートはいろんなチョコがありますが、ホワイトチョコよりかは普通のチョコの方が好きですね。ホワイトチョコも食べれなくはないのですが、なんか苦手ですね。お、私と真逆ですね。おすすめのチョコはエピナールというチョコです。エピナールは大阪の箕面市に店舗を構える洋菓子店です。ライバーさんに教えてもらって新大阪にもあるということなので、この前大阪に行った時に買いに行って食べたのですが、口に入れたらとろける感じでとても美味しかったです。お取り寄せもできるみたいなので、ぜひとも食べてほしいですね、ということでいただきました。ありがとうございます。そっか、コバちゃんは私とは逆ですね。ね、私は今ねお伝えしたように、あのホワイトチョコがね、どっちかというと好きなんですよ。だからホワイトチョコレートと普通のねチョコレートが2つ並んでたら、私はホワイトチョコを選ぶぐらい。あ、じゃあね、あれだね、あの喧嘩しないですね。喧嘩しないコバちゃんとはね、どっちがいいって言われた時にね、パッとこう分かれますね、好みがね。ねえ、そしてですね、このエピナールっていうのをですね、ちょっと調べてみました。すごいね、なんかね、ケーキとか本当にいろんな種類のねお菓子がブワーって出てきたんですけれども、これね、生トリュフサンドとか美味しそう。今ね公式のホームページを見てるんですけど、生チョコとかすごい美味しいですよね。このねトリュフ大好きです。あの実はね、私ね、あのお菓子作りを昔やってた時期があって、最近は全然やらなくなってしまったんですけど、自分でねこう普通の板チョコに生クリーム買ってきて、生クリームと湯煎でこう溶かして、それを固めて生チョコ作ったりとか実は昔してたんですよ。でやっぱりね、こうザクザクとね食感のあるチョコレートのお菓子も好きなんですけど、矛盾してるようだけどね、真逆だけど、口に入れた時にこうさっと溶ける生チョコね、美味しいですよね。もう大好きですね。あとはね、ロイズのチョコレートとかね、さっきあの白い恋人の話をしたんですけど、ロイズの生チョコとかもめちゃくちゃおすすめで、北海道ではね美味しい、とにかくね。ただね、やっぱりね持ち運びとかね、すぐ溶けちゃうからね、なかなかこう誰かに贈り物するときとかは大変かもしれないんですけど、これね大阪に私もライブとかで行く機会があるので、ちょっとね注目してみたいところですね、エピナールさん。コバちゃんありがとうございました。続きまして、静岡の山丸さんからです。ありがとうございます。チョコはキットカットが好きです。キットカツの願いを込めて、中学生ぐらいの時から試験や面接や試合の前に食べています。サクッと美味しくちょうどいいですね、ということでいただいております。ありがとうございます。キットカットね、これもまた大好きなのよね。え、私好きそうでしょ。だってほら、食感のあるチョコレートでザクザクしてる。もうでキットカットね、一時袋で買ってすごいハマってた時期がある。あれ飽きないんですよ、何個でも食べれちゃう。しかもこれからね受験シーズンにもなってきますし、私のめいっこちゃんもね、今年は中学3年生なんで、高校受験なんですよ、間もなく。なのでこれね、キットカツとか、そのねキットカットにかけてる、そういうね縁起のいいワードとかがすごく書かれてたりするので、袋にね。だからもらっても嬉しいですし、自分自身が食べて絶対に勝つぞっていうね気持ちで挑むっていうのもすごく素敵かなと思いましたね。え、山丸さん、キットカツ、キットカットね、美味しいですよね。私も大好きです。これからもね、きっと山丸さんはね、それこそスポーツとかされてる空手とかで、きっと勝つっていう気持ちと、あとはやっぱりね、疲れた時に甘いものはすごく欲しくなるので、キットカットと山丸さんの相性は抜群ですね。これからもね、たくさん食べて試合に勝ち続けてください。 ありがとうございます。それでは最後にですね、くじののひろちゃんからです。ありがとうございます。最近はチョコもいろいろな種類のチョコがあって、おっさんはついていけないので、昔ながらのスーパーで売っているチョコが好きですね。いくつ知ってるか分かりませんが、アポロチョコ、チョコベイビー、ルックチョコレートなどなど、逆に今ならある意味トリッキーなチョコかもしれませんね。でも一番好きだったというか憧れていたのはグリコのアーモンドチョコでした。アーモンドにチョコがコーティングされていて、それが一個ずつ銀紙で包装されていて、そしてスライド式の細い箱に収まっているなんて、なんて高級なチョコなんだと子供のオイラは目をキラキラ輝かせておりました。高級なだけあって、当時いたチョコが30円ぐらいの時代に、グリコのアーモンドチョコは130円もしました。だからお盆や誕生日、そしてお正月にしか食べられませんでした。高校生ぐらいになるとお小遣いで買えるようになったので、よく買って食べていました。その当時の CM が松田聖子さんと田原俊彦さんのカップルがデートしながら食べてるというとても可愛らしい CM で、みんなそのアーモンドチョコを片手に女の子とデートすることに憧れてましたね。バレンタインの時、弓道部の女の子からもらったのもこのアーモンドチョコ。オイラにとっては思い出のチョコでもありますね。なんてジェネレーションギャップがありすぎるので、今風なものも一つあげておきますか。こってこてに甘いガトーショコラ、これが大大大好きです。これとコーヒーをご馳走してくれたら間違いなくオイラを落とせますよ、ということでね、トリセツですね、トリセツね。ひろちゃんには甘いガトーショコラとコーヒーの差し入れで落とせますということで、最後にトリセツありがとうございましたねえ、美味しいですよね、ガトーショコラね。ガトーショコラとか上手に作れる女子はいいですよね、やっぱりね。はい、ということで、これね、アポロチョコ知ってます。ルックチョコレートももちろん知ってます。これね、チョコベイビーだけ私分かんなかったですね。で、アーモンドチョコ、これね、確かにね、こう高級感があったのかもしれないですね。もうただのチョコレートじゃなくって、やっぱりチョコレートの中に何かが入ってるっていうのはすごくね、こう当時から人気だったんじゃないかなと思うのですが、私ね、実はね、アーモンドチョコレートのアーモンドをよく残してたんですよね。ね、だったらアーモンドチョコ買うなよっていうね、話なんですけど、私はね、チョコレートの中にアーモンドが入ってるのをいただいた時とかに、周りのチョコだけ食べたアーモンドだけね、残しちゃってた昔。今はね、もったいないからそんなことはしないんですけれども、でもね、そのアーモンドチョコはひろちゃんにとってね、思い出のチョコレートということで、やっぱりこう食べるとね、思い出す当時のことをね、懐かしんだり思い出したねっていうことはね、よくあるかなと思うんですけれども、今もですね、きっとひろちゃんは店頭に並んでるアーモンドチョコレートをね、見るたんびに思い出すんだろうなと、そんな風にね、思います、ありがとうございます。ということで、チョコレートトーク、皆様いかがだったでしょうか。あさってはですね、バレンタインデーということで、チョコレートをね、こういつも頑張ってる自分へのご褒美としてね、買って食べるのもよし、誰かからね、好きな人がいる人は、まあ、その好きな人からもらえることに期待するのもよし。私はですね、2月の15日に、東京の中野にありますライブボックス01という会場で、またね、後ほど告知するんですが、バレンタイン企画ライブもありますので、ぜひ皆さんね、バレンタイン気分味わいたい方はですね、2月の15日1日遅れのバレンタインではあるんですけれども、ぜひぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、ここで1曲阿部静香の楽曲をお届けしたいと思います。聴いてください、阿部静香で虹のように。
それぞれが支え合って希望を放ってる、いろんな色が重なり合って光り輝いてる、自分で惹かれない色だって輝いているんだ、ネガティブな感情も封じ込めたい気持ちも輝かせることができるはず、あの虹のように。あの人が羨ましいと ないものねだり、自分だけの宝を見つけて。
阿部静香のジンギース乾杯。
阿部静香で虹のようにお届けいたしました。この番組では皆様からのラジオメールを毎週募集させていただいております。次回2月の19日水曜日のテーマなんですけれども、この日はですね、なんとプロレスの日なんですって。ねえ、びっくりしました。2月19日何の日っていうふうにね、検索をしたらプロレスの日。なぜならば日本初のプロレスの本格的な国際試合が、この日にね開催されたということで、1954年の、昭和29年ですねに、開催されたということで、2月19日はプロレスの日なんですって。ただプロレスの日だからといってね、プロレストークっていう風にしちゃうと、プロレス見たことない方とかねいらっしゃるかなと思うので、テーマはですねプロレスのことではないんですが、影響を受けたことというねテーマにしてみたいと思います。私はですね、現役女子プロレスラーの倉垣翼さんと、ご縁がねあって、配信の中でお会いしたことがきっかけでプロレスを見に行くようになったわけなんですけれども、本当にねあのプロレスラーの方たちからは日々ねこうたくさんのパワーをいただいておりますので、何かこうね見たりとか、何かこう経験したりとか、そういったことで自分自身が影響を受けたこととか、何かねこう感銘を受けたこととか、そういうことをですねぜひ皆さんからね聞きたいなって思って、今回のテーマはですね影響を受けたことにしたいなと思います。もちろんねプロレスがお好きな方はね、プロレスを見に行った時の話とか、このねプロレスの日っていうのにちなんで、そういった内容でも大丈夫です。まあ、とにもかくにもですね、何でもいいのでメールくださいっていう話ですよということで、ラジオネーム、お住まいの地域をご記入の上、地図1240 @kvd.bigglobe.ne.jp、もしくは地図1240@gmail.com でも対応が可能となっております。ぜひですね皆様どしどしメッセージお待ちしております。詳しくはですね阿部静香のブログに、ラジオメール募集の記事もですね毎週上げておりますので、そちらの方をチェックしてみてください。よろしくお願いします。ということで、ライブ情報なんですけれども、まずは先ほどもちらっとお伝えしました2月の15日、東京中野シンガーソングライターアーサちゃんのお店でライブを行います。限定10席ということで、この日はですね1日遅れのバレンタインということで、私とアーサちゃんがなんとメイド姿で皆さんをお迎えしますので、ぜひ楽しみにしていてください。そして2月の17日の月曜日、こちらが名古屋のスペードボックスさん、そして2月の18日火曜日は久しぶりに大阪に歌いに行かせていただきます梅田ソープオペラクラシックスさん、ぜひライブ情報をチェックした上で、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、最後の最後に噛んじゃったということで、今週の放送も終わりを迎えようとしております。両手を拝借。今日も一日お疲れ様でした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。らしくいるための魔法。